岸野理香と
三上君也の
とっておきの神戸。
ご機嫌いかがですか。岸野理香です。
ラジオ関西アナウンサーの三上君也です。この番組では12回のテーマに分けて歴史や観光、街の魅力や楽しみ方などとっておきの神戸を通な情報とともにお届けします。
いろいろ教えてくださいね。今日のテーマは何ですか。
今日はとっておきの神戸、ハイカラ文化がテーマです。
ハイカラになりたい。
この番組はラジオ関西の制作で RF ラジオ日本をお聞きの方々にもお届けします。さあ、ハイカラ文化ということなんですけれど、岸野さんがファッションに気をつけていることってどんなことですか。
そうですね、できるだけ安く、うん、そして可愛く、おしゃれに見えるようにしてます。
はい、うん、今日はワンピースの上からちょっとこれ羽織ってるんですか。
そうですね、うん、今日は
花柄、
花柄の、
うん、これなんて言うんですか。
見ます。
私もあの着るものっていうのはね、割と無頓着なので、
これは、
はい、ハッピーのような、
ハッピーハッピーですか。
うん、
ちょっとね、はい、シースルーになってるんですけど、うん、
本当だ、薄手ではあるけれど、
はい、はい、これは夏からずっと着てるんですけど、うん、
はい、一番この気をつけてるところは、じゃあそのまあ買い求めるときは安さかもしれませんけれど、はいはい、実際にコーディネートするときに気をつけてるポイントっていうのは。
あ、そうですね、結構、
うん、
雑誌とか、うん、あとはファッションアプリとかで、
はい、
いろいろ勉強して、うん、その時の旬なアイテムを一つは入れるようにしてます。
今だったら例えばどんなものが
今は、今日は持ってないんですけど、あ、うん、今日持ってますね。今日はファーのクラッチバッグを持ってます。
うん、あ、そのファーということは毛皮。
はい、今はちょっとファーが着てて、今年の秋冬は、うん、なので、
なるほど、
ファーのクラッチバッグですかね。
はい、なるほど、
はい、
はい、で、あの、実は神戸っていうのは、まあ、ファッションの街でもあるんだけれども、
はい、
洋服文化、これ発祥が実は神戸なんですね。
そうなんですね、
うん、今も元町4丁目にあります明治16年創業の柴田音吉洋服店、ここはあの日本人で最初に開業したテーラーなんです。初代兵庫県知事で初代内閣総理大臣の伊藤博文も愛用したというお店で、明治天皇のお召し服も仕立てたということなんです。
はい、そうなんですか。うん、すごい。
でもう一つ、あの、服で言うとですね、最近はあの子供服、子供もおしゃれになってますよね。
はい、かわいい服がいっぱい売ってますよね。
日本の子供服の服差分けと言いますと、昭和23年に神戸で創業したファミリア、
はい、
知ってますね。
ファミリア知ってます。
はい、あの阪神間の主にあの私立校に通う女子中学生高校生の間では、ファミリア の, あの布製のバッグ、
はい、
あるいはあの通学用のサブバッグとしてよく使ってますね。
うん、お
そしてこの秋からはですね、べっぴんさんという朝の連続テレビドラマも、はい、始まりました。
始まりました。
これはあの戦後の神戸大阪を舞台に子供服作りに奮闘する主人公を描いた物語なんですけれど、ここに出てきているヒロインが神戸のこの子供服メーカーファミリアの創業者の一人、伴野敦子さん、
うん、
この方がモデルになってるわけですよ、
ね。これはしっかり見とかないと、
うん、
チェックですね。
それから食べ物で言うと、はい、神戸のハイカラな食べ物の一つ、パンがあります。
パン、
はい、
大好きですパン。
うん、
はい、
今朝も食事は
あ、パンです。今日もパン食べました。
あの神戸はですね、一世帯あたりのパンの消費量が全国でトップなんです。は
い、へ
ー。総務省の調べではですね、平成22年から24年平均で、はい、一世帯あたりのパンの支出金額と消費量、神戸市が全国でトップでした。
あ、みんなじゃあ朝はパン派なんですかね。
うん、もう本当に朝は必ずパン、それも、はい、あの自分の家の近くにお気に入りのパン屋さんがあって、
あ、わかります。
もう街の中にパン屋さんっていうのは必ずあるので、はい、
あ、そうですね、
そうやって食べることができる。 で、神戸とパンの歴史というのは古くて、はい、神戸港開港の翌年の明治2年、はい、居留地に住む外国人向けのベーカリーショップが開業したのが最初なんですね。で、神戸にはね、老舗のパン屋さんもいろいろあるんですけれど、はい、現存するお店で最も古いかと思われるのが三宮に本店があるフランスパンのドンクです、はい、明治38年に藤井パンとして神戸市兵庫区で創業したのが始まりです。
うーん、ね
え、まあ、本当にハイカラな町神戸なんですけれど、はい、いろんなそのハイカラさん、ハイカラものが神戸の町にはいっぱいあるんですよね、はい、
そうですね。
私学生時代まで東京で過ごしてたので、関西神戸に来て初めて出会ったハイカラもんっていうと、はい、ハイカラうどん、あの天かすが入ってたりするものですよね、はい、東京ではあれはたぬきとか、
あ、はいはいはい、
言いますかね。
たぬき結構有名ですよね。
で、関東はたぬきうどんもたぬきそばもあるんだけれど、はい、いわゆるその天かすが入っているものが、はい、たぬきで、神戸来て食べるとそれがなんかハイカラうどんというような名称でね。
そうなんです、
どんなものかなと思ったら、こう天かすが入ってるんで、
はい、
天かすがハイカラなんかと思いましたけどね。
なるほど、
うん、
私のハイカラは、うん、ハイボールと唐揚げです
それはどこでもやっぱりそうか、
はい、
ハイボールと唐揚げで
ハイカラか。ハイカラ、
それからあのハイカラっていうとあと洋食かな、はい、
あ、なるほど、
うん、食べるもんで言うとね、なんかあの洋食っていうとこう着飾って
そうです、ね、
ナイフとフォークで食べるというイメージがありますけれど、はい、そんなあの遠い洋食ではなくて、はいはい、もっとこう身近な洋食、
うんうん、
なんかこう洋食っていう文化がなんかこう人々の生活の中になんかこう、はい、溶け込んでるような感じがする、
うん、 そうですね、
それはやっぱり神戸ならではなのかな、
はい、
だから老舗のやっぱり洋食屋さんもあったりとか、
はい、
また機会があったらそんなね、
うん、
洋食文化の話もしてみたいなって思うんですけれど、
はい、
でもこういう話をしてると神戸のあちこち訪ねてまた食べ歩きもしてみたくなりません、は
い、いやなりますよ本当にね。神戸本当に探せば探すほどなんかこういいものが見つかるというか、
うん、
なんかこう奥に入っていけば行くほどなんていうんですかね、私たちだけにしか知らないお店とかっていうのもなんかこう発見できそう、
うん、もう神戸っていうのは港町で外国からのいろんな文化が、
はいはい、
スッと入ってくる町、はい、でそういったものを拒まずにどんどんどんどん受け入れる町なので、
はい、
もう次から次へといろんなハイカラ文化っていうのが育っているんじゃないかなって思いますよ。
そうですね。岸野理香と
三上公也のとっておきの神戸。この番組は
岸野理香と
ラジオ関西アナウンサーの三上公也でお送りしました。
また来週。
この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。